おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。今日の箇所で天使ガブリエルが母マリアに最初に語りかけた言葉ですね。私などは古い口語訳の聖書の言葉の方がもう全然暗唱して言えるぐらいに、恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられます。原文ではこの言葉は28節になるわけですが、これは新共同訳の方に、おめでとう、カイレーという言葉が最初に来ますね。カイレーっていうのは、カイロ、喜ぶという言葉の、命令形ですね。の動詞の命令形、カイレー、喜べですよね。これは実は、普通にユダヤ人の間では、挨拶、こんにちはとか、さようならという意味で、カイレーという言葉が使われるそうであります。だからこの後の29節に、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだという言葉がありますように、挨拶なんですね。この挨拶という言葉は、実はギリシャ語ではアスパスモスという言葉です。アスパスモスというのは、もともとはですね、抱擁する、ハグするって言いますよね、こうちょっと。久しぶりに会ったハグをしたりしますけれども、ハグをする、挨拶をするという元々の言葉なんですけれども、もうここではもう少し、全般の挨拶という言葉がここでは使われています。だからここでは、こんにちはと訳している聖書の他の訳もありますね。で、次に有名なのが、恵まれた方ですよね。前の訳で、恵まれた女よですよね。これはギリシャ語では、ケカリトーメネーという言葉です。ケカリトーメネーという言葉ですね。これはカリスという恵みという言葉が入っていることからわかりますように、動詞のカリトーという言葉、恵みを与えるという動詞の完了形受け身分詞ですね。完了受け身分詞の単数女性形です。受け身ですから、で、しかも完了っていうのはもう終わってるってことですよね。したがって、受け身、恵まれたになりますよね。それの単数女性形、つまり名詞になっているわけで、恵まれた女よになるわけです。方よ、と。そして3番目の言葉が、次、ホ・キュリオス。メタ、スーですね。ホーキュリオス、チュが、メタ、何々と一緒に、英語で言えばウィズですね。スー、あなたと、ユーですね。ウィズユーです。あなたと共に主がおられると。だから恵まれているよ、と。おめでとう、と。こんにちは、と言ってもいい。これが、有名な昔から多くの学者が絵に描いてきた受胎告知の場面ですね。レオナルド・ダ・ヴィンチが有名な受胎告知があります。私は一番好きなのはフラ・アンジェリコの受胎告知が有名ですね。この有名な二つの絵に描かれている天使は、両方ともダ・ヴィンチもアンジェリコも女性のようにね、羽の生えた、綺麗な女性のように書かれていますが、実はルカによる福音書第1章で天使と訳されているこの言葉は、ハ・アンゲロスです。ホ・アンゲロスですね。ホ・アンゲロスのホっていうのは男性名詞につく、表しますから、聖書では一応この天使っていうのは男性だということになっています。で、問題は、最初に申しましたように、天使がマリアさんにおめでとう、恵まれた女方、主があなたと共におられると、まさに挨拶をしたわけですよね。で、これはですね、まだここではまだですね、全然その最初の言葉の中に、例えばあなたは男の子を産むとかですね、聖霊によって身ごもるって、この後の話ですよね。 ただご挨拶をしたわけです。おめでとう、神様があなたと共におられますように。これまさに私たちもう普段、まあ、クリスチャン同士だったらおめでとう、あ、こんにちはって言って、神様があなたと共に、別れるときにね、神様が共におられますようにというふうに言ったりもします。その段階でですよ、その段階で29節、先ほど読みました、マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだなんです。これはですね、聖書を読む場合にですね、なんかよく受胎告知なのか、まさにアンジェリカの告知なんか、マリアさんなんかはこう手に胸に手を置いてですね、クロスしてもお言葉通りに好みになりますように、まあ、実はこの後出てくる言葉なんですけど、でそのお言葉通り好みになりますようにというのが、いかにもその神様のなさる技を受け止めていく、受け入れていく、その従順なマリアさんの信仰は素晴らしいというふうに思うところ、まあね、最初からマリアさんは実はそうだったのかっていうと、そうじゃなかった。これ見落としてはいけないと思うんです。大事なことはですね、まだここで聖霊によって身ごもるとか、神のこの母になるとかですね、それを伝えていない段階で、しかしマリアさんは、その天使の挨拶を聞いただけで、一体この挨拶は何のことかと考え込んだなんです。ですから、そのマリアの様子を見て30節で、天使が、すると天使は言った、マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。心配することないよって言うんですよ。あなたは恵みをいただいたんだよと。で、この言葉が実は大事な点をよく示していてくれて、あなたは神から恵みをいただいているって、そういうふうに天使は言っていますよね。ガブリエルは。これ原文はですね、名、ポボーですね。名というのは英語ではノーですね。ポボーというのはポボス、恐れる。だから、恐れるな、ノーポボス、恐れるなって言うんです。マリアン、マリアよ、オイコス、オイレス、オイレスですね。あなたは、ガル、なぜならば、カリン、恵みですね、カリス、恵み、パラ、トゥーセオーですね。神様からの恵みを与えられているんだ。つまり、ここで問題になっているのは、恵み、カリス、が問題になっているんですね。なんか、ね、ややこしいことを言ってるかもしれませんけど、わかりやすく申しますと、恵まれた方、おめでとう。恵まれた方、主があなたと共にいると。この挨拶にマリアは戸惑っているんです。決して、天使が出てきたことに驚いているわけではないんです。我々だったらですね、あれ、天使、あなた誰？ね、そう言って言われたら、天使なんかいるはずないとかですね。まさにそこに我々は疑問を持ちそうなんですが、マリアは違うんです。天使そのものに対しては、決して、驚いてはいない。この挨拶が何かっていうふうに言ってるわけですよね。だから、多くの解説者はですね、天使が現れたことに対しては、マリアは何の疑いも持っていないんだ、と。そう言っています。むしろマリアさんが反応したのは何かっていう、こだわってしまったのかっていうとは、おめでとう、恵まれた方、この挨拶、この言葉に対して、マリアは私が恵まれているっていうふうに呼ばれていることに対して、どういうことっていうふうに言っているというふうに読むのが、多くの解説者がやはりそうしていますよね。例えばですよ、この世的にと言った方がいいのかな、自分は恵まれていると。とっても自分は恵まれていると。そういうふうに思っている方、人 に対しておめでとう恵まれた方って言われれば、あ、そうそうそう、ありがとうございます、なんか申し訳ございませんちかはげね、そんな風に、わざわざ言っていただいてみたいなですね、そういうことになるかもしれない。でけどもマリアが戸惑ってるってことは、逆に言うと恵まれていない、なんで恵まれた方っていうふうに読まれるのかっていうことなんですよね。どうでしょうか、これそんなにこだわることかと思われるかもしれませんけれども、宗教改革者のマルチン・ルターがここの点についてこう書いています。もしこの天使の挨拶がカヤパの娘にもたらされたならば、カヤパっていうのは当時のユダヤ教の大祭司ですね。ユダヤ教の一番トップの人間がカヤパです。そのカヤパの娘にこの天使の挨拶がもたらされたしたらば、その娘は、こんなね、この挨拶にはどんな意味が、マリアのようにどんな意味があるのかと考えることなしに、直ちに、おお、これはなんと素晴らしいことか、ことであろうかと、答えたであろうというふうに、ルターは言っていますね。書いています。なるほどだと思います。26節、このマリアという人はですね、6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。いつかですね、ガリラヤの歴史についてじっくりとお話をする時がある。しなければいけないなと思っているんですけども、当時のユダヤ人にとって、サマリア人の例えっていうのがありますよね、イエス様がなさった。で、サマリア人に助けられたっていうことで、ユダヤ人にとってみれば、ちょっと屈辱的な、つまりサマリア人を、ユダヤ人はサマリア人は根血だと言って、ちょっと馬鹿に、下に見てたわけですよね。でもそのサマリア人、ユダヤ人、のそのサマリア人、さらにその上っていうかその北にあるのがガリラヤですから、ユダヤ人から見ればサマリア人のさらに向こう側ですから、異教の地だと、もう違う宗教の地だというふうに言われていた、ガリラヤです。そしてそのガリラヤの、しかもナザレっていうのはさらに北方ですね、ガリラヤの北方にある小さな町、地図にも載っていないような小さな町なんですよ。そこに天使が使わされて、27節、ダビデ家のヨセフという人の言い名付け。ダビデ家のヨセフっていうのは、ダビデの家系につながっているという意味ですね。ヨセフっていうのは、この意味はですね、よですね。ヨハネの同じ、よと同じなんですが、ヤハウェのことですね。主なる神様を短くしたよに、アサフっていう言葉が、よアサフ、よアサフが綴まってヨセフになります。アサフっていうのは何かっていうと、ヘブライ語の加えるとか、集めるとか、足すですよね。だから、神様が加えてくださった、増してくださった、集めてくださったって、これは旧約聖書でもたくさん出てくる。新約聖書でも何人かがこの名前で出てまいります。そしてその言い名付け、つまり婚約をしていた乙女のところに使わされたんだと。その乙女の名はマリアと言ったんだ。マリア、実はこのマリア、マリア、旧約聖書の発音で言うとミリアムなんですけど、これは、ヘブライ語では実はその語源がはっきりしていない言葉なんですね。で、おそらくはエジプトのミリトという言葉、愛、愛する愛ですね、ラブですね。愛という言葉が語源ではないかと言われています。そしてこれはユダヤ人というよりは、つまりもうパレスチナ、エジプトやパレスチナでよく人々がつけた名前、マリアだったと。まあ、これはちょっと本当かどうかは確かめようがないんですが、その研究者が、一世紀のパレスチナ、ユダヤだけでなくて、そのパレスチナの女の子の名前というのはですね、を研究している、書物があるんですけど、そこには、マリアかサロメ。女の子が生まれたらマリアさんとつけるか、あるいはサロメさんとつけるか。この二つの言葉で、ほとんど当時の女の子の半分は マリアかサロメかをつけられたと言われるぐらい、マリアという名前は、とっても標準的というのがたくさんあったそうなんですよね。ということはですね、本当に田舎の、異邦人のガリラヤと呼ばれる。そして、もう、まあ、そこでもね、大きな町もちょっと時々あるんですけども、本当にナザレという田舎の小さな村ですよ。そこに生まれた女の子、いた女の子で、名前も特別な普通の女の子の名前。しかもここで言い名付けとあります。婚約のことなんですが、当時は親同士が結婚相手を決めてたんですね。で、普通は、その年齢、その女の子が12歳になりましたら、ようやく家族同士で、じゃあ、そろそろ12歳になりましたから、婚約を話し合いましょうかって、で、決めたんですよ。ということは、この時の、おそらくマリアの年齢は、13歳とか14歳ぐらい、15歳、それぐらいの年齢だったと考えられているんですよね。どうでしょうか。本当に、普通の、しかもまだ少女と言った方が良いような、女の人に天使が現れて、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共に、恵まれてるって、私が恵まれているって、どこが、そんなに恵まれているんですか？特別な人間じゃないですよ。そういう思いがマリア自身の中にあったのではないか。この後マリアは、マリアの賛歌っていうマグニフィカートと呼ばれる賛歌を一章の46節以下でマリアは歌いますよね。その中に自分のことを身分の低いこの主のはしためにもというそう言っています。これは、まあ、自己を卑下している言葉とも受け止められるんですけど、本当にそう思っていたんだろうということの方が重いですよね。身分の低い、この主のはしためだ。それに対してガブリエルは、いやいや、あなたは恵まれた方だと。どうしてそう言うんですか？と、それに対して、すると天使は言ったマリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。この言い方はですね、ちょっと微妙なんですね。あなたが、例えばすごい才能を持っていたり、高い地位にあって、まあ我々はそうですよね。恵まれてるなぁ。あなた恵まれてますよっていう場合には、まさに、例えば地位、お金持ちがあったりね、いい地位に、いい家庭で育ったとか、豊かな才能を持ってたりして、ね、小さい頃に習い事いっぱいしたとかね、あ、恵まれてるねって言うじゃないですか。で、そういう意味での、恵まれているって言われたというふうにマリアは感じたのかもしれませんよね。まあ、自分なんか全然恵まれていない貧しい家で、本当にどこにでもいるような女ですっていう感じだったのかもしれない。で、それに対して天使が言ったのは、いやいや、あなたがすごいというよりは、神様、恐れることないよ。あなたは神から恵みを得られている。神様が、まあ、言い方を変えるならば、あなたを選ばれたんだと。神様があなたを恵もうとしているんだと。そういう意味で、恵まれた方なんだ。選ばれた方なんだ。っていう意味なんですね。どうでしょうか。今日の箇所もういきなり最初から大事なところが出てて、このマリアと天使との関わり合い出会いというのは私たちに、神様の恵みって何か、神様の恵みってどういうことなのかっていうことをとっても考えさせてくれる私たちにね。そういう箇所になっているんですよ。神様からの恵み、つまり神に恵まれているというのは、なんかいろんな立派な家に生まれるとか、財産を持っているとか、豊かな生活をしているとか、 才能が溢れてるとかね、それは神様に恵まれていると、私たちはいろいろギフトですね、そういうものをもらっていると、頭がいいとかですね。で、そして世の中で目立つことや人のためになることを発見したり、あるいは行ったり、活動をしたりすると、ああ、やっぱりあの人は神様からいっぱい恵みを受けた人だっていうふうに言ったりをするんですけれども、ね、称賛されて褒めたたえられるんで、に違いないわけなんですが、神、今日の箇所で言っているのは、神様が与えられた恵みなんですよね。神様があなたを与えている恵み、それは素晴らしい。神の恵みっていうのは、いわば、神の選びっていうのは何か、何の根拠もその人にはないわけです。ナザレというガリラヤの町に神から使わされたダビデ家のヨセフの言い名付けである乙女マリア。マリア自身にその神様から選ばれる理由っていうのはほとんどない。後からね、いろんな理由はつけることかもし、ことができるかもしれません。すごい従順だったとかね。本当に若かったから素直に聞くことができたとかですね。もうちょっと、ひどいことを言う人は、こう、田舎者だったからですね。素直に、受け入れることができたとか、後からいろんな理由がつけられることができるかもしれないけれども、神様の恵みや選びっていうのは、その最初の段階ではですね、どうしてこの人なの？理由がつけられないっていうかな、わからない。ただ神様が選ばれた。それだけだ。ただ神様が恵まれた。ただそれだけだ。神様がその人を選んだんだ。なぜか、理由はわからないけど、神様がその人を選んだんだ。ただ選んだんだ。それが神の、逆に言うと神の恵みがのみっていう。それだけの上に立つんですよね。それは私たちもそうではないか、我々一人一人もそうでは、なんで私なんだろうか、どうして私がこうして今ここに礼拝に集い、あるいはこうして説教を聞いている、これなぜっていうことですね。その理由は後からはいっぱい理由がつけられます。あの人に会ったんだ、この人と出会ったんだ、聖書とね、あるいは学校に行ったんだ、そういうキリスト教の学校に行ったとか、そういう家庭に育った。いくつか後から後付けでいろんな理由はつけられるかもしれませんけれども、でも本当にそんなものを最初の段階で取っ払っていったときに、どうして今私がここにあるのかっていうのは、それはやっぱり神様の恵みだ。傲慢な言い方になるかもしれないですけれども、神様に選ばれたというしかない。神様がそう導いてくださったんだ。そうじゃないでしょうか。私もですね、本当にこうして牧師として続けられる。進学校時代なんか本当に続けられるかどうかもわからないような状態です。あるいはもう少し言うならば、本当に僕なんかよりも、私なんかよりももっとすごい才能を持った牧師たちや学生たちがいっぱいいたわけですよね。それはなんか今こうやって牧師を続けているから偉そうに威張っているのではなくて、なんでこうなったのかっていうのは、その理由の根拠なんていうものは後からはいろいろつけられるかもしれないけれども、なぜ神の恵みがあなただったのかっていうのは、これは、いや、神様がそれを選んでくださったとしか言いようがないんですよ。その点で言うならば、洗礼者ヨハネというのは、前回学びましたように、祭司ザカリアの家系ですよね。もう本当に血統が素晴らしいですよ。そして、その祭司になる長男ですよね。そして、ザカリア、そのザカリアが天使から見告げ、生まれる、ヨハネが生まれるという見告げが受けたところは、エルサレム神殿。しかも礼拝の中ですよね。もう、本当に、中心中の中心じゃないですか。エルサレム神殿の中ですから。それに比べると、マリアっていうのは本当にガリラヤのナザレの少女の何の家系もない、そういうところに、しかし神様は、 そういう少女を選ばれたっていうのは、逆に言うと、だからこそ神様の恵みなんだって、うん。ありそうもないものをあえて選んで、そして見業を進められる。それが神様の恵みなんじゃないかなと。人々がそれを見て、ああ、あれこ、これこそ神様の恵みだ、選びだというふうに思うことなのではないか。ものすごい才能があって、ものすごい、もう人々が納得するようなね、ことが選ばれたら、それはすごいねと思うかもしれないけど、そこで神様が、神のみの選びがそこに恵みがあるというふうには思わないですよね。それはもともと神様からそういうものが与えられたんだと。才能だね、ということなんですよね。そうじゃないでしょうか。マリアの側に何か選ばれるような、この時点ですね、根拠や理由はなかったんだと。にもかかわらず、神様はあなたにやってほしい。あなたにこのことをやってほしい。あなたがこのことのために、神の技を表すがためにあなたが必要なんだ、ということを言っていくのがこの受胎告知なんですよね。ですから、マリアは、この後のマリアの賛歌で先ほど読みましたように、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。私が特別であったんじゃない。神様が私を用いてくださったんだ。もうそこにマリアのここに信仰があります。このことを私たちのまさに体でですね、人生でアーメンと言えるものでありたいと改めて教えられる箇所です。お祈りをします。天の父なる神様、今日もこうしてマリアがガブリエルに出会ったところのその出会いのところをご一緒に読めましたことを感謝いたします。私たちが今こうしてあなたにつなげられているということが本当に私たちの努力や私たちの才能や私どもの何か根拠があったから立派だったからこうしてつながっているわけではないのだということをもう一度思わせてください。それはただあなたの恵みであったのだと。だからこそこれからもあなたの恵みによってのみ私たちが支えられていくものなんだということを改めて教えられますように、傲慢になりませんように、どうぞ主よ、マリアの賛歌のようにこんな私にも目を留めてくださったんだと、力ある神が方が私に偉大なことをさせていただいた、してくださったんだ。そう告白できるものへとなっていけますように導いてください、主よ。今、集う一人一人、特にこの説教の録音を聞いてくださっているお一人お一人、いろんな状況があります。体の弱さ、そして心の弱さをも感じておられるお一人お一人の上に、どうぞ主よ、あなたが支えとお守りと癒しとを豊かに与えてください。あなたを見上げて生きていくこと、そして目を上げることで前を向いて生きていけますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。